はい、おはようございます。賛美を捧げていきましょう。ラララララララララ。3、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の御元に荷を下ろせば、歌いつつ歩ま、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩ま、この世の旅路を。一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間、どうぞあなたの御教えのうちにあるくすしきことに目を留めさせてくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙2章1節から9節。それではお読みいたします。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがらしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初、主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。神は私たちが今話している後のよう、御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを御心に留められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間、低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものも何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ、御使いよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。ヘブル人への手紙の著者は、信仰のあまり成長していないユダヤ人たちに対し警告を発しています。それは彼らがユダヤ教の教えの中に押し流され、イエス様の皆ゆえに与えられている救いの相続を失いつつあったからです。本文の中で著者は、キリストがその神のご性質において、また救いの福音において、御使いよりはるかに栄光に富んだ存在であることを教えています。それでは、御言葉を黙想していきましょう。まず最初に示されたことを書き留めていきます。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、一節のところで押し流されないようにしなければならないということで、で状況やこの人の言葉やそういったものに流されないように注意しなくちゃいけないということと、 あと4節のところで、キリストの救いについて、今も神様が印と不思議、力ある技、聖霊の賜物によってそれを証しするように私たちを助けてくださっているということ、また神ご自身がそうされているということを教えられました。あと8節のところで、万物を彼キリストであり、キリストによって私たちがその彼になるというか、人間その万物を従わせるものになると思うんですけれども、でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいませんということで、キリストがまあすでにこの世を治めておられるんですけれども、この神の御座についておられるんですが、まあ、私たちを通して、本当にさらにこの完全に主の国が到来するように、まだその未完成の状態ですので、私たちがその用いられるようにしなければならないということを思わされました。以上です。
はい。私は3節と4節を通して、救いということを人々に、まあ、福音提示をしていく上で、分かりやすく素晴らしい救いであることをはっきりと明確に示すこととともに、4節にあるように、聖霊様の御臨在の中で、印と不思議と様々な力ある技という、この聖霊による体験という両者が必要であるということを教えられました。また、この6節から9節までのところで、人というオリジナルであるアダムと、9節にあるイエス様というお方が、最後のアダムとして、この人ということで比較されていて、人間がこの全てのものを下に置くことができない状況の中、イエス様がこれを成就してくださったということを教えられました。また9節のところで、イエスは死の苦しみの家に栄光と誉れの冠を受けられましたと書かれていて、単にこのイエス様が死ぬことで栄光と誉れの冠ではなくて、死の苦しみを通るという苦しみという意味がここに記されているというふうに教えられました。あとは7節のところで、この詩篇の8篇が引用されているわけですけれど、この御使いという言葉も用いられますが、神という言葉も用いられているので、ここは御使いというふうに書かれていますけれど、いろんな解釈があるということを教えられました。以上です。
はい、ありがとうございます。私は最初に7節に目が止まりました。主はしばらくの間低いものとされましたけれども、後に栄光と誉れの冠を受けて、万物をその足の下に従われました。このことが最初に心に止まりました。やはりイエス様は苦しみ、長い間低められた、そのような状況を経て、私たち人類、また万物の上に立たれる、そのような神の偉大なご計画、改めて心に留めさせていただいています。それでは、さらに聖霊様にいただきましょう。三位一体の神様について、また教訓について、観察黙想し、書き留めていきます。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は4節のところで、父なる神様について、この私たちの宣教の技、救いの技に関わってくださり、そして本当に全面的にこの印と不思議を行われたり、そして聖霊の賜物を豊かに注いでくださって、この魂が救われるように導いてくださるということを教えられました。また8節のところで、このアダムとエヴァに最初地を治める使命が与えられていたんですけれども、 彼らの堕落によって人間はそれを失ってしまったんですが、イエス様がその使命を回復させてくださったこと、そして私たちは今このイエス・キリストの皆を述べ伝えて福音を伝えて人々が神様に従うように導いていく、そのような使命が与えられている。そしてそのようにこの全ての地の全てのものが主に従うようにするようにしていくというのが使命として与えられているということで、まあ、ここは御子として御子イエス様ですけれども、そのような使命を回復させてくださったっていうことを教えられました。以上です。
はい、先ほどと大体同じになりますけど、4節のところで御父はこの聖霊様の印不思議力ある技によって大切な救いを明かしして人々が信じるように助けてくださるお方です。またこれは私たちに対する模範でもあると思います。7節から9節までのところですけれど、御父はどういうお方であるかというと、すべてのものが従うように万物をアダムの下に置かれたお方です。しかしアダムが堕落し、それを失ってしまった結果、その代わりとして完全な人イエス様を身代わりに与えられ、そしてイエス様に栄光と誉れの冠を与えられたお方です。ですから私たちもこのアダムに与えられた栄光と誉れの冠以上のものをイエス様によって回復させていただいているということです。以上でございます。
はい、私も7節から模範をいただいています。イエス様は7節にあるようにしばらくの間は低められ、また9節では死の苦しみを受けられましたけれども、後に天の父はこの彼に栄光と誉れの冠を与えて万物をその足の下に従わせられたということで、この御子イエス様を信じた私たちも同じように本当にへりくだり苦しみの中を練り清められ、そして多くの魂を死のもとに導くために豊かに用いられて、まあ、将来はその誉れの冠をいただくという、このようなイエス様を模範とした歩みに徹する必要があるということを示されています。はい、それではそれぞれいただいた御言葉を実際の生活に適用していくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は節のところから、主が与えてくださっているこの地を治める、私に与えられているところを治めて導いていくということに対して、まず私がその前に神様に従ってへりくだって使えるものにならなければならないんだなということを思わされました。でこのいろいろこう後ろ向きになっているところがあるなぁと思わされたの でそういったことに対してももう一度へりくだって神様に従いますという心 でこのもう一度今朝整えてから主に仕える、今日もこのメッセージの奉仕がありますけれども、そういった奉仕にも忠実に使えるものとなるようにそこから始まるんだなというふうに思わされたので、はい、そうしていきたいと思います。以上です。
はい、私は4節と 9節を通してですけれど、今千葉のミッションを1週間後に控えている状況です。4節にあるように本当にただ知的な教えを語るだけではなくて、知る人不思議と力ある技が伴わなければいけない、ということ。また、そのために、イエス様は死の苦しみをされたわけですけれど、私のロークが足りないということを教えられました。今、一人の若者が参加しようとしています。 親がいないそういう痛みを背負っている方ですけれど、もっと私が集中して祈り込み、そして本当にその痛みを共有する人になりたいと思わされました。そのように祈っていこうと思います。以上です。
私は、まあ、最近近しい方からいろいろ自分のちょっと足りない点について指摘をいただきましたので、まあ、そのことに対して、まあ、真摯に受け止めて、まあ、自分自身のトレーニングの必要な部分をしっかりと、まあ、減り下って学び、成長していくというか、そういう作業が必要だなと今日は適用いたしました。そして、まあ、将来本当に主の栄光に授かるようになっていきたいと思いました。以上です。じゃあ最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もそれぞれに与えてくださった御言葉ありがとうございます。信仰を持って応答し、あなたの栄光、将来のご栄光にどうぞ導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。